So, third Sunday, so I'm going to speak in English first. So, in a question and answer over authority, which we read last Sunday, with the authority with the chief priests and elders, Jesus asked them where the authority of John the Baptist came from. But they answered, they did not know. They said, we don't know. It was obvious that they did not want to accept the John's authority because he is the one who testified Jesus. So they didn't want to admit his authority. But they said they didn't know because they were afraid of crowd who recognized John as a prophet. So they said they didn't know. And as response to their answer, Jesus told them today's parable to rebuke their wicked thought and unbelief and stubbornness. So let's take a look at today's parable, starting from verse 28. It said, what do you think? A man had two sons. He went to the first and said, my son, go work in the vineyard today. He answered, I don't want to. But later, he changed his mind and went. Then the man went to the other and said the same thing. I will, sir, he answered. But he didn't go. In this English translation, I think this is the same translation as the one, the Bible in front of you, the Zion's Bible. In this English translation, it does not say which one is older or which one is younger brother, and which is great, because which is exactly what is written in original Greek text. So this English translation is perfect. It's great. That means it does not matter which one is older or younger. It doesn't matter. Either way is okay in this context. But rather, which one did his father's will as Jesus asked. That is what matters. Which one did father's will? And they answered, the first one, who said, I don't want to, but changed his mind and actually went to work at the vineyard. The son who replied, I will, sir, but did not go. Yeah, sometimes we do this. Yes, I will do it, but never do it. The son who replied, I will, but didn't go, reflects the image of chief priests and elders who pretended to serve God enthusiastically on the surface and outside, but in reality, inside, were lining their own pockets by deceiving the worshippers. On the other hand, the son who said at first, I don't want to, but later changed his mind and went to reflect the image of the tax collectors and prostitutes who repented after hearing John's message, John the Baptist's message. But it seems that the chief priests and the elders did not yet realize at this time that Jesus' parable was being told as a condemnation of their unfaithfulness. If they had realized it, they would have been angry, of course. But they answered Jesus' question without argument. Therefore, Jesus had to kind of unveil the parable he had told them. This is what I meant, because they didn't understand. So that starts from verse 31. Jesus said to them, truly I tell you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you didn't believe him. Tax collectors and prostitutes did believe him. But you, when you saw it, didn't even change your minds then and believe him. So John the Baptist was sent to make straight the way of the Lord, testifying that Jesus is the promised one to come. Many in the crowd who heard his words repented and were baptized by John. But surprisingly, the Bible tells us, if you read it carefully, Bible tells us that many of the Pharisees and Sadducees were actually there too. Many Pharisees, Sadducees actually came to John the Baptist to be baptized. However, it seems that many of them were not as truly repentant as the rest of the crowd. As John the Baptist said to them in Matthew chapter 3, verse 7 to 8, if you like to open the Bible, you can do that. I'm going to read Matthew chapter 3, verse 7 and 8. Matthew chapter 3, verse 7 to 8. The John said about them, "When he saw many of Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, 'Blood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Therefore, produce fruit consistent with repentance.'" So John the Baptist knew that their faith was only superficial, only, you know, outside, not real, and that their repentance was nothing more than performance. They came to baptized by John not because they believed John's words, but because they were afraid of crowds. They're afraid of people. And maybe they thought they could protect their status and honor, pride, by taking advantage of John. That's why they came to John to be baptized. That's the main reason, not because they feel that they need to repent. They just came for themselves. It is clear from their attitude, which is clear from their attitude against Jesus, that they did not believe in John. Because if they really believed in John and came to be baptized with repentance, they would have accepted Jesus, but they were against. So they were not really believing in John the Baptist. They just came to be baptized to kind of show the performance of the performance. Now, what is the most important message that Jesus wanted to tell us through his words today? What is the most important message today? In one word, I think it is repentance. This is the key word, today's key word, repentance. Or in the other word, to bear fruit worthy of repentance, according to John the Baptist. But what do you think of when you hear the word repent? Hey, you have to repent. How do you feel? What do you think of the word repent or repentance? In the dictionary, by the way, this is Japanese dictionary, so maybe English dictionary might be slightly different. But when I looked up Japanese dictionary, it said it means to reflect on past mistakes and change one's mind, change direction of one's mind. Maybe, you know, English dictionary, maybe not exactly the same, but similar enough, I think. The repentance, the meaning of the repentance means, you know, reflect, look back your past mistakes and change your mind. However, when the word repent is used in the Bible, especially in the Hebrew language, it means nothing but coming back to God. It means coming back to God. If they said repent, means coming back to God in any case. It's very simple. Repent means coming back to God. In the parable of the lost son, which is written in the book of Luke with the famous another parable, the father embraced the son without a word of blame, despite this son has dishonored his father, wasted all his estate, and came back with nothing but misery. But father was waiting every day, and once he found him, he embraced his son without any word of blame. So no matter how much we have sinned, and no matter how much we feel too ashamed to meet, God wants us to come back to him. First, come back to him above all other things. Sometimes when we make a big mistake and we feel we are ashamed, it's, you know, we feel like, you know, we can't come to meet that person because we made a big mistake or we did something really wrong, right? In Japanese, I'm so ashamed to look up. Like if you remember that in Genesis, when Adam and Eve, when they broke the promise with God, they hid, right? Because they are so ashamed. So if you feel ashamed, it's so difficult to come before God. But what God wants us to do first is come back to him. Come to him. That's the meaning of the repentance in the Bible. Because only from there, only from that point, our new life will begin. Our new life will begin. In this parable, Jesus does not tell us what happened to this son after, but I'm sure that he was transformed. This son was transformed into a person who truly honors and loves his father and lived a blessed and wonderful life, because he who has been forgiven many sins will be able to love much, the Bible says. We cannot change simply by repenting of past mistakes and sins. That I think most of you know. You know, when we look back and think about our mistakes and our sins, we try to change, you know, ourselves, but it's really difficult. You know, it can last for a few days, a few weeks, but after that, we sometimes still repeat. We repeat the same mistakes. So it's very difficult to change, truly change ourselves just by repenting. But if we truly believe the word of Jesus Christ and return to God, come back to God, God will remake our hearts and make us bear fruit worthy of repentance. He is the one make us change. For it is God who wants more than anything for us sinners to repent, turn around, and live, not to perish. It's his desire, his most desire. The Ezekiel chapter 33 verse 11 says, this is one of my favorite verses. I will use this so many times in the message, but I just want to say this again. Ezekiel chapter 33 verse 11 says, "Tell them, as I live, this is the declaration of the Lord God. I take no pleasure in the deaths of the wicked, but rather that the wicked person should turn from his way and live. Repent. Repent of your evil ways. Why will you die, house of Israel?" I just want to say, may this God's will and the word encourage us to repent today, and let it bring us to him so that we can start a new life, a new day in his grace and love. So now I want to 日本語でいいんですね。次日本語で、少し今日のメッセージ、もう一度お話しさせていただきたいと思います。まあ、前回の続きですけれどもね、祭司長、それから民の長老たちとのこの権威 というものをめぐる問答の中で、イエス様はバプテスマのヨハネの権威について、それがどこから来たものかお尋ねになりました。これ前回の聖書箇所ですね。バプテスマのヨハネの権威はどこから来たものか、そのイエス様の質問に対して彼らはですね、分かりませんと答えました。でもそれはヨハネを預言者と認めている群衆を恐れたからであって、ヨハネのこともそのヨハネが証ししたイエス様のことももう絶対に認めたくないというのが彼らの本心であったということは、もうこれは火を見るよりも明らかだと思います。まあ、イエス様はそんな彼らの不信仰と頑なな姿勢を断罪するために一つの例え話をお語りになりました。それが今日の箇所ですね。28節、今から私が読む聖書箇所はですね、相田さんが読んでくださったのと少し違うと思いますね。こう書かれてます。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。ちょっと違いに皆さん気づきましたか、ね。今私が読んだのは新改訳聖書の第2版および第3版の訳を今僕読みました。で、相田さんはおそらく一番新しい新改訳2017年版をね、読んでくださったと思うんですね。で、その2017年版をですね、お使いの方はですね、見ていただくと兄と弟のセリフが逆になってると思うんです。反対になっているんですよね。で、大事な聖書なのにこんな大きな間違いがあっていいんですか、ね、2017年買って、ちょっと心配になったって、ね、思うかもしれませんが大丈夫です。まあ、このようなですね、訳の違いが生じてしまった理由の一つとして、まあ、いわゆる愚かな兄と優秀な弟っていうね、おそらくバイアスが翻訳者のうちに働いてしまった可能性があるんじゃないかなと、まあ、思います。まあ、本当はそうじゃないかもしれない、多分そうだと思うんですね。で、実際聖書には例えばカインとアベルの物語もそうですね。エサウとヤコブもそうですよね。で、ヨセフとその兄たち のお話もそうですよね。また末息子の、一番末息子のダビデが結局王として選ばれるという話もそうですけれども、大体ですね、兄よりも弟の方が正しい、弟の方が善良なものとしてですね、描かれている場面が聖書で結構たくさんあるんですね。だから、まあ、世の中のちょっとお兄ちゃんはね、気分があんまり良くないかもしれないんですけれども、でも聖書でそういうことがこう書かれて、いるもんですから、ですから今回の例え話に登場するこの兄弟に関してもですね、その型に従って、まあ、お兄ちゃんの方がちょっと愚かで、弟の方が、御心にかなってるっていうふうにですね、まあ、訳してしまったんじゃないかなと、まあ、思うんです。でも実はギリシャ語の原文にはですね、兄や弟っていう言葉は一切出てこないんです。実は一つも出てこない。代わりに最初のもの、別のものという言葉が使われてるんですね。だからさっき読んだ英語の聖書はものすごく忠実に訳してると思います。最初のもの、別のものという言葉が実際は使われているんですね。つまりこの例え話に関してはですね、それが兄か弟かっていうのはそんなに大事なことじゃないんです。まあ、別の例え話の中では、例えば兄がイスラエルを象徴して、弟の方は異邦人とか、いろんなそういう読み方がある場所ももちろんあるんですが、この例え話に関してはどっちでもいいんです。どっちが弟でも兄でも双子でもどっちでも問題ではないんですね。そうではなくて、重要なのはそれが兄であれ弟であれ、思い直して、つまり悔い改めて父の願った通りにしたかどうかということが問われているということを、私たちはこの今日例え話を読むときにまず心に留める必要がありますね。で、実際イエス様も例え話の最後にですね、二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうというふうに、質問してますね。だからどっちがお父さんの
御心にかなった願った通りにしたかっていうことをイエス様は伝えたかったんですね。で、行きますお父さんと返事をしておきながらですね、実際は行かなかったこの兄か弟か分かりませんがね、この兄弟の姿は上辺では熱心に神様に仕えている素振りを見せながら、実際はこの参拝する礼拝をしに来る人たちを欺いて騙して、そして私腹を肥やしていた祭司長や民の長老たちの姿をイエス様は投影して言っているわけですね。で、一方最初は行きたくありませんと言ったものの、後から悪かったと思い直して出かけていったこの兄弟の姿は、ヨハネのメッセージを聞いて悔い改めた主税人や遊女たちの姿を投影しています。しかし祭司長や民の長老たちはこの時ですね、イエス様の例え話が自分たちの姿というか、自分たちのこの不信仰を責める断罪するものとして語られているということにまだ気がついていませんでした。もし気がついていたら、正しい答えをパッと言うよりも先に反論をね、してたと思うんですね。しかし彼らは悪びれる様子もなくイエス様の問いかけに答えています。そこでイエス様は彼らにこの話のですね、この例え話の種明かしをされたわけですね。その意味を彼らに話したわけです。31節の後半からですね、イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。ヨハネは義の道、つまりイエス様こそが来たるべき約束の救い主である、メシアであるということを人々に証しするために、その道備えをするために使わされました。そして実際彼の言葉を聞いた群衆の多くが悔い改めてバプテスマを受けました。しかし意外なことに、その中にはパリサイ人やサドカイ人といったいわゆる特権階級に属する人たちも大勢いたということが聖書には記されているんです。ちょっと意外ですよね。今のイエス様との対立のこの構図を考えたらちょっと意外なんですが、大勢来たんですね。でも彼らの多くは他の群衆たち、主税人や遊女たちのように心から悔い改めていたわけではなかった。その証拠にヨハネは彼らに向かって次のように言っています。マタイの3章7節8節、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。ヨハネは彼らの信仰が見せかけだけ、上辺だけのものだ、その悔い改めは虚構に過ぎない、嘘だということを見抜いていました。彼らがヨハネのバプテスマを受けに来たのは、ヨハネの言葉を信じたからではなくて、群衆の目を恐れた、群衆からの評価を気にしたからですよね。またヨハネをうまくこう利用することによってですね、自分たちの地位や名誉を守ることができると考えた。だからバプテスマをわざわざ受けに来た。それは彼らがヨハネを信じていなかったということは、イエス様に対する彼らの敵意を見ればこれは明らかだと思います。彼らがもし本当にヨハネの言葉を信じてバプテスマを受けに来ていたら、イエス様のことも受け入れたはずなんです。でもイエス様を憎み、イエス様を最後は十字架につけてしまう、それはヨハネの言葉を信じたふりをしていたに過ぎない、その洗礼を受けるということも見せかけに過ぎなかったということなんですね。さて今日の御言葉を通して 最後にイエス様が今日一番伝えたかったことを見ていきたいと思いますが、イエス様が今日一番伝えたかったこと、それは何でしょうか。それは一言で言えば悔い改めるということだと思います。ヨハネの言葉を借りれば、悔い改めにふさわしい実を結ぶという言い方もできると思いますね。で、この悔い改めるという言葉を聞いて、皆さんはどんなことを連想するでしょうか。国語辞典には、過去の過ちを反省して心がけを変えることというふうに、記されていました。僕が調べたらね、過去の過ちを反省して心がけを変える、それが悔い改めるって言葉の意味であると。しかし聖書、特にヘブル語で悔い改めるという言葉を使うときには、それはとにもかくにも神様のところへ帰ってくるという、そういう意味になります。旧約聖書を開いて、そこから悔い改めという言葉が出てくるところを皆さんそれぞれこう見ていっていただくと分かると思うんですけれども、この悔い改めなさいって神様が言うときには、あるいは悔い改めた、悔い改めるっていうときには、必ずそれは神様のところに帰ってくるっていう意味で使われていると思います。ただ過去の間違いを反省するっていうこと以上に、とにかく神様のところに帰ってくるという意味なんですね。で、イエス様の別の例え話、全部開きませんが、ルカの福音書というところに記されています。有名な、ね、イエス様のもう一つの例え話があるんですが、よく放蕩息子の例え話なんて言われますけれども、その例え話に登場するその放蕩息子はですね、お父さんがまだ生きているのにね、財産の分け前をもう早くくれ、生前の、ね、贈与してくれなんてね、なかなか私たち言えませんよそんなことね。でもお父さんにですね、もう生きているうちに早くは俺の取り分をくれ言ってですね、お父さんから財産をもらう。で、その財産をですね、もう湯水のごとく使い果たして、その挙句ですね、みすぼらしい格好のままお父さんのもとへ帰ってくるっていう話がありますよね。でもそんな息子をお父さんは一言も責めなかった、一言も責めずに抱きしめたんですね。毎日毎日地平線の向こうから息子が帰ってこないか帰ってこないかとお父さんは待ってて、その姿を見つけたらお父さんは走り出してって息子を抱きしめた、その物語には例え話の中には書かれていますよね。皆さんだったらどうでしょうか。もしこの放蕩息子みたいな人はいないと思いますけれども、そういう状態で親のところに帰ってこれるでしょうか。せめてね、せめて身なりぐらいちゃんとして、ある程度、ちゃんとしてですね、反省した上でですね、お父さん私は心から反省しておりますから、許してください、で財産がもう少しまだ残ってたらもうちょっとだけっていう感じでね、普通の人だとそういう感じで帰ってくると思うんです。でもこの人はもうボロボロのまま帰ってきたわけですよ。何にも改善してない、もうボロボロのままですよね。どんなに合わせる顔がなくても、とにかく帰ってくるっていうこと、それが天のお父様が私たちに求めている信仰です。私たちに求めている悔い改めるっていうのは実はそういうことなんですね。でもちろん悔い改めるっていうのは過去を振り返って同じ過ちを繰り返さないようにっていう意味ももちろんありますよ。でも何よりもまずお父さんのところに戻ってくる、これがまず最初なんですね。でも私たちは時々順序逆にしてしまう。もうちょっと立派になったら、もうちょっとマシな人間になったらお父さんの前に立てる、もうちょっとね、自立してもうちょっとちゃんとできるようになったら洗礼を受けれるとかですね、自分のことをクリスチャンと言えるんじゃないかとかですね、そんな風に思ってしまう。でもそうじゃないんです。どんなに合わせる顔がなくても、周りの人がとにかくなんだかんだ言っても、まずお父さんのところに帰ってくる、それが天の父なる神様が私たちに求めていることを悔い改めるということです。そしてそこから私たちの新しい人生、新しい命が始まっていきます。放蕩息子がこの後どうなったのか、イエス様はあえて語っておられませんけれども、でもきっとこのお父さんを心から敬い、愛する者へと変えられていった、祝福された素晴らしい人生を歩んだんじゃないかなと私たちは想像できます。なぜなら多く許された者は 多く愛することができるようになる聖書にありますよね。神様の前に来て本当に罪許されて神様に愛されてるってなって、初めて私たちは多く愛し返すことができる、神様に仕えることができる、人を愛することができる。でも私たちは逆をやっちゃうんです。もっと多く愛せるようになってから神様のとこに行こうとか、もっと多く愛せるようになってから自分はクリスチャンと言ってみようとかですね、逆なんですね。私たちは許されて許されて愛されて愛されて初めて父なる神様に仕えることができるようになります。人は過去の過ち、罪を後悔するだけでは変わることができません。まあ、数日とか数週間だったらなんとなく表面上は変わったようなね、私はもう今年はこう決めましたなんてやりますけど、大体もう1ヶ月ぐらい経つともう、まあね、ダメになってしまったりするわけですよね。でももし私たちがイエス様の言葉、約束を心から信じて神様のもとへ帰るなら、神様が私たちの心を作り変えてください。悔い改めにふさわしい実を結ばせてくださるのは神様なんですね。私たちは自分で一生懸命結ぼうとしてしまう。でもまずいい土に根っこを張って栄養をもらって水もらわなきゃ実って結べませんよ。私たちは根っこがまだそこにないうちから実を結ぼうとしても結べない。でもいい土にたくさんいい水をもらって、神様からたくさん許しと愛をもらって、初めて私たちは悔い改めにふさわしい実を結ばせていただくことができる。だから実を結んだからって誰も言われないんですね。神様が結ばせてくださった、それは実だからですよね。神様が結ばせてくださいます。必ず神様が結ばせてくださいます。なぜなら神様は私たち罪人が滅びることではなくて、悔い改めて立ち返って生きることを誰よりも望んでおられるから、私たちよりも神様が望んでるんですね。私たちが悔い改めて天国に行きたいとかいうこと以上に神様がそう望んでくださっている。神様が望んでくださっていることを神様、私たちが求めた時にしてくださらないはずがないんです。必ず神様がしてくださいます。エゼキエル書33章11節最後に読みたいと思います。大好きな僕の御言葉の一つなんですけれどもね、神様の心を本当によく表している言葉だと思います。エゼキエル33章11節、彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。ぜひこの主の御心、今一度心に今日覚え、誠の悔い改めと信仰を持って歩ませていただく、今日も神様のところに私たちを帰っていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは地平線の彼方に、私たちがいつ帰ってくるか、いつ戻ってくるか、いつも眠ることなく待っておられる主であります。そしてひとたび私たちの姿を見つけたならば、走り寄り、駆け寄り、そして私たちを抱きしめ、私たちを許し愛し、私たちを作り変えてくださる主であります。神様、どうぞあなたのその胸の中へ、私たちがいつも飛び込んでいくことができますように、あなたの愛で満たされ、あなたの許しの中で、あなたが望まれる私たちのあるべき姿へと、あなたの恵みと愛によって変えられていきますように、どうぞ私たち一人一人をあなたの御霊によって満たし、励まし、今日も導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは皆さんどうぞお立ちください。 If you can please all rise and let response to our Lord with him of response、 応答賛美を持って主を心から褒めたたえてまいりたいと思います。